新型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
違法賭博の関与をめぐり通訳の水原氏を捜査。メジャーリーグドジャースの大谷翔平選手の通訳だった水原一平氏が違法な賭博に関与していた疑いをめぐり、 AP 通信はアメリカの IRS が捜査していると伝えました。 IRS は日本の国税庁に相当する連邦政府機関です。水原氏は球団を解雇されていて、IRS は水原氏と違法なブックメーカーと呼ばれる掛け屋について捜査していると認めた一方で、詳しい状況については明らかにできないとしています。捜査対象となったブックメーカーによりますと、掛けの対象は海外サッカーで、野球には掛けていなかったということです。アメリカのスポーツ専門局 ESPN などは、水原氏が違法なブックメーカーに借金があり、大谷選手の口座から少なくとも日本円で6億8000万円を送金したと伝えています。
では大谷翔平選手の通訳水原一平氏をアメリカ当局が捜査、こうした動きについて現代アメリカ政治がご専門、上智大学総合グローバル学部教授の前島和弘さんにお話を伺います。はい、前島さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いいたします。
さて、このニュースですけれども、どうもことが大きくなったというか、報道の度合いというのも、組織犯罪なのか個別なのかと、共犯なのか知らなかったのか、そうしたところまで焦点が当たっていますが、まず報道や市民の反応いかがでしょうか。
はい、アメリカ、これやっぱりというのは日本だともうトップニュースなんですけど、アメリカだと基本的にスポーツニュースなんですね。そのスポーツのニュースの中だけれども、やはりその中で捜査ということになって、これは違法性、組織的な犯罪かもしれないし、もしかしたら野球だったら何らかの本当の不正ですね。例えば、大谷選手のところに対して、もしかしたらエンゼルスにかけてたら、これ大谷さんのこれ、今日の調子を分かるわけですよね。そういうことを考えたら、言ってみればちょっと言葉が違いました、インサイダー取引的な、要するに、大谷さんの調子が良かったらエンゼルスにかけて、良くなかったら他のチームにかけるような、そんなこともする可能性もあるんじゃないかと含めて、いろんなことを見てますね。ただお金の額が大きいんですよね。このお金の額をどう見るのか、やはり IRS が動いているっていうのはアメリカではこれ大きな話なんです。IRS が動いているということは、お金でかなりの不正が起きている。この不正に対して、逮捕権がありますので、何らかの形で、起訴されていくような動き、州法の、そのスポット爆が違反だっていうカリフォルニア州だけの話じゃなくて、もっと大きくなる可能性がありますよね。そのもすでになってますよね。
そうですね、この IRS、アメリカにおける国税庁に相当するということですけれども、これは一体、これが動くというのは一体どういった事態だと捉えればいいんでしょうか。
脱税です。多くの場合は脱税なんですね。今回の場合はどうだろう、大谷さんのお金をどのようにして彼が使うことができたのかっていうところ、でそのお金は要するに税金かかっててなかったのかもしれないし、なんでそれが、動かすことができたのか、あるいはそのブックメーカーからお金を借りていたってなんだろうとかですね、そのやっぱお金の動きに対して税金とか、それに対して IRS が動くわけですよね。完全な横領とか盗んだんだと、これは FBI が動くわけです。その意味ではやっぱりお金の税金絡みのお話だろうっていうふうには見えますよね。
これスポーツ賭博というのは、アメリカの法律上はどういうふうな位置づけなんでしょうか。
憲法上、これ憲法上というか、憲法を裁判する最高裁は、これスポーツ賭博は違反じゃないというのを数年前に出しています 。
はい、
ですので基本的に、アメリカの 全米的には実は、違法ではないんですが、州が結局のところを決めています。でその州なんですが、38かな、全部でアメリカ50州ですが、ほぼ40州ぐらいが合法と見ています。で問題となるカリフォルニアのところはこれ違法です。これ、違法としてる州って大体リベラルの州が多いんですよね。これやはり依存症とかの問題があって、やはり政治的にまずいだろうっていうところで、最高裁がゴーと言って、もうさすがにこれは解禁しちゃいけないと、こう思ってる州の一つの代表が、カリフォルニアなわけですよね。
なるほど。 これまたギャンブルの対象になるものとならないもの、ここにも差というのはあるんでしょうか。
これスポーツベッティングだと基本的に4大スポーツ、アメリカの場合やっぱり基本的にフットボール、NFL が大きいですが、2番目が、バスケですよね、NBA、そして野球と、あとはホッケーが続きますが、この4つとして、そしてあと、これ一般的にみんな、そのブックメーカーじゃなくて、いろいろ人々がやってるのは、大学の春のバスケの大会なんですね。
うん、
これマーチマッドネスというんですが、これ、会社の中でみんなかけてたりします。私もアメリカで働いたことありますけど、結構みんなかけてて、今年はゴンザガが行くぞ、ジョージタウンが行くぞとかですね、
うん、
そういう話をよくしてて、結構お金がかけてるんですが、でもただ、それもブックメーカーがやってたりしますので、
うん、
要するに産業としてのオンラインでインターネットを使った、このスポーツベッティング、スポーツの賭け事ですね、あと個人的なもの2つあるんですけどもね、うん、産業として、定緩和をしたから、やっぱりここで儲けようと思っている人たちは今一気に参入しているので、どんどん大きくなっているわけですね。
州によって違法合法の差があるけれども、しかし合法とされているようなところでは、かなり市場として盛り上がって、なおかつそこで大きく依存になる方もいらっしゃるわけですか。
そうですね、それは本当に悲しいことでございますが、私自身政治の調査の中で言ったんで、いろんなところもあって、例えば産業政策みたいなことをこうまだ、いろんなところで話を聞いてたら、意外と私たちはインターネットのスポーツベッティングの新しいスポーツの掛けごとの新しいサイトを作るビジネスをしています、あるいはそこに対するお金の動かし方の何かこう簡単にお金を動かす方法とか、今使ってるものクレジットカードとかペイパルとかそれ以上にもっと簡単に動かすものを作ってますみたいな、そういうの意外とあるんですね、ここ数年回ったところでいくと、
うん、
でそれが一つ。ただやっぱり依存症っていうのは当然ながらあって、学生の中の依存症とかいうのも増えてるみたいですね。要するにお金がない人にどんどんかけてしまって、
うん、
借金をしてしまって、もちろんこれは年齢の問題ではないところはございますけれども、やっぱり、どうしても何か賭け事とかは常習性がありますからね、
うん、
この問題やはりその水原さんの依存の問題っていうふうにも取れますよね。
依存の話とアメリカの今のそのカジノシステムなどの話、これがこの両方リンクしている点というのはあるわけですけれども、実際学業であるとか仕事であるとか生活、はい、こうしたものこう支障がレベルの例えばベッティングなどは過去にも問題になったことはあるんでしょうか。
この普通の人のレベルではないのが一番ね、有名なのはピート・ローズという選手、大選手ですけどね、
はい、
一番ヒットを打った人です。人が自分シンシナティレッズの監督のところ自分のチームにかけてたことがあるんですね、
うん、
それでもうこれは明らかに仲介追放と、MLB がメジャーリーグベースボールが決めたことがありますが、一般の人々に対してやっぱりこれはなんていうのかな、徐々に進展してるって感じですね。規制緩和があった、これ2010年代後半にあった、それで一気に広がってるってことで、うん、ただアメリカの依存の問題ってスポーツベッティングよりもやっぱりオピオイドとか、
うん、
そういう方ですね、やっぱり薬の方の依存の問題がとても大きくて、アメリカの中でスポーツベッティングに対する依存っていうのが、社会問題化してるかっていうと、全くそれは、全くというかやっぱり小さいと思うんですね、大きさとしては、
うん、
もっと大きいものが山ほどあるわけですね、アメリカの場合には、
うんうん、となるとそのスポーツベッティングだけではなくてギャンブル依存症の問題もどちらかというと薬物などの影に隠れがちではあるということでしょうか。
そうですね、やっぱりアメリカで行くと、やっぱり我々想像すぐ想像するのはカジノですね、
うん、
カジノです、吸ってしまってどうでもやめられない人、でもずっとアスベガスに通う人、あるいはニューオーリンズに通う人、これやっぱりいろいろいるわけなんですよね、
うん、
だからやっぱりだけどその中で一番蔓延しているのはやはりオピオイドだったりフェンタニル、オピオイドの科学的に吸ったより安いもの、より、影響力といいますか、体に大きな影響を与えるも、こちらの方がやっぱり増えてますよね。だからやっぱりいろいろ依存がある中の一つと、ただ要するに心理学って、アメリカの中の精神医療の本とか読んでると、必ずそのベッティング的なそのギャンブルは絶対依存になるから、基本的にそこは注意しないといけないって、これ必ずやっぱり書いてございます。ただアメリカの問題も本当に銃もそうでございますが、薬物やっぱり大きいですよね。それはやっぱりそちらの方がどうしても優先する、その中で今回の話 話なんですが、やっぱりスポーツニュースの一つなんですよね、うんうん、社会問題になってないんです、アメリカの中で。で、アメリカの中でやっぱりスポーツページの話であるし、あるいは ESPN、先ほど南部さん読まれたですね、スポーツ、ESPN で見る話、あるいは FOX スポーツで見る話、あるいはテレビの中のスポーツコーナーで見る話、そういう話になってますよね。大谷の仲が良かった、あの通訳がおかしい人だった的な、シンプルに言うとそんな形の話になってますよね。
なるほど。こうした語りも含めて、日米の報道なども含めて、前島さん、気になる論点はいかがでしょうか。
日本側の壊滅報道な気がしますよね。だからね、ご自宅まで行ったみたいですよね、その、はい、そもそものね、それもあったり、あと、もし依存症だったら、これ、鬼嶺さん、よく番組には取り上げられますが、やっぱり依存症の問題としたならば、そういう観点から、これ、違法とかそういうことあるかもしれないけれども、今回の場合、カリフォルニアは違法だけど、他の州じゃ違法じゃないっていうようなことが、日本でいろいろ言われてますけど、はい、まあ、そこもそうなんだけど、それは州の違いであって、それ以上やっぱりポイントは依存症だって、やっぱりあんまり過熱報道ではない方がいいですね。もちろん大きな問題ではありますけどね、まあ、大谷さんにしろ水原通訳にしろも国民的なヒーローですからね、それを考えていくとやっぱり大きく報道したいというのは分かるんですが、ちょっと過熱報道かなと思いますね。私今実は海外にいるんですが、日本のものを見ていてやっぱりそう思いますね。
はい、街の声を拾ったり周辺の証言を拾ったり、そうしたことによってがっかりしたという声などを、はい、報じることをすると、まあ、一つは当事者の回復を妨げる、あれもう一つは他の回復者の方々への、まあ、偏見を助長したり、あるいはいろんなフラッシュバックなどメンタルに悪影響も出てきますもんね。
おっしゃる通り、ね、セッションでいろいろやられていた、いろいろな依存症の話、薬物依存の話と全く同じ話だと思うんですね、これも。だからちょっと過熱報道しすぎですね。そんな風に感じます。
はい、そうですね。前島さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。またよろしくお願いします。
現代アメリカ政治がご専門、上智大学総合グローバル学部教授の前島和弘さんにお話を伺いました。はい、なお、依存症などに関しては各地域の精神保健福祉センターなど、いろんなところに相談できますし、はい、また依存症に関しては医師は、まあ、通報義務がない。これは本当に医師の方にも知っていただきたいんですが、うん、そうした医療機関にかかることによって回復可能な病気であるということです。はい、なので、個別の事案に着目をして、それをジャッジするというよりは、そのシステムの面で具体的な相談可能なシステムと、それから破産とか破綻とかしにくいような、そうした社会、この両面というものを注目することが必要かと思います。
荻上チキ
あなたの平成間違ってます。平成のすべてを目撃したと自称する町浦ピンクが真相を激白。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS ポッドキャスト巨子平成、毎週金曜日更新。